小学校お受験相談さくらカフェ。小学校受験相談さくらカフェ、本日は事務代行大浪小浪代表の松浪智美さんにお越しいただきました。松浪さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、松浪さんは、まずですね、事務の代行のお仕事の代表をされていて、はい、この大浪小浪っていうのがひらがなでとても可愛い感じの、屋号でいらっしゃいますけれども、
ありがとうございます。
どんなお仕事なのか、また自己紹介していただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。改めまして、事務代行大浪小浪の松浪智美と申します。よろしくお願いいたします。はい、屋号の通り仕事は事務の代行をしているんですけれども、例えば会社を経営していると、こまごました事務作業だったりとか、あとはスケジュール調整とか、まあ、そういうことがたくさん発生すると思うんですけれども、はい、そういうことを自分の手でやってしまうと、こう自分自身の時間が結構取られてしまうことが多いかなと、私自身もそう思っているんですけれども、もしそのような時間、まあ、自分じゃなくてもできるようなお仕事を頼りにできる人に、こうお任せして、自分にしかできない仕事だったりとか、あとは家族の時間とか趣味の時間に、その時間を使うことができたら、まあ、よりビジネスも発展しますし、まあ、家族とか、まあ、自分の何ですかね、生活の質も上がると思うので、まあ、そういう時間を作るみたいなお手伝いをさせて、事務の代行を通してさせていただいているというような状況になっています。
そうですか。ね。やっぱり、こまごまとしたものっていうのは、会社の代表の方もそうですけれども、秘書さんにね、やっぱりお願いすることが多いと思うんですけれどもね。なんかそういったところを助けていただく、そんなお仕事なんですよね。
そうですね。まあ、そうですね。秘書っていうとちょっとお堅いイメージがある方もいるかもしれないんですけれども、私の場合はまあ個人でやらせていただいているので、私にできることだったら何でもしますよ、みたいな感じでやらせていただいているので、例えば、モーニングコールをしてほしいですとか、あとは、例えばレンタルルームに本とかを保管していて、ちょっとここの本を自宅に郵送してもらえないみたいな。そういうこととかもさせていただいているので、本当に今何でも屋さんみたいなイメージをしていただけるといいかもしれないですね。
そうですか。まあそういったね、気軽にいろいろお願い、ちょっとしたことなんだけれども、やってほしいことって結構ありますよね。
そうですね。最初は結構お願いするのも、こんなことお願いしていいのかなとかって思われる方も多いんですけれども、一回お願いしてみると、あ、じゃあちょっとこれもやってもらおうかな、あれもやってもらおうかな、みたいな感じで、結構いろいろなことを言われることが多いので、一回使ってみると結構そうですね。あ、なんかこんなこともじゃあお願いできるかも、あんなこともお願いできるかもってなると、そう、自分の時間がどんどんどんどん空いてくるので。
確かに。ね、隙間時間でいろいろやれることってあるけれども、それが重なると結構なね、時間になって、よく家事も名もなき家事って言いますけれどもね。
そうですね。
ね、名もなきなんかこう雑用みたいなところって、案外ね、時間を取られたりしますものね。
そうなんですよね。
そうですか。松並さんご自身のですね、ちょっと、ご家庭の様子もお伺いしたいんですけれども、このお仕事を始めるきっかけになったことがあるかと思うんですが、ご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。私はですね、今、夫と年中の娘と3人で暮らしているんですが、娘が生まれた時にですね、妊娠6ヶ月の時に出産することになってしまいまして、
6ヶ月で。
生まれた時、なので、生まれた時の体重が478グラムだったんですね。
そうですか。
とても小さく生まれて、出産してからも3週間くらいで心臓の手術をしたりですとか、その後も、目のレーザーの手術をしたりとか、いろいろなことを を、乗り越えて無事に退院することはできたんですが、やはり早く生まれたということもあり、肺がすごく未熟で、呼吸器といいますか、酸素の機械から酸素を送ってこないと、ちょっと呼吸の状態が弱いという赤ちゃんの時代だったんですね。
じゃあ、医療的ケアがだいぶ必要だったってことですよね。
そうですね。なので、生まれてから半年くらい入院していたんですが、退院した後も1歳半過ぎるくらいまでは、自宅でも酸素療法が必要な状況となってまして、家にいるときは基本的にはその酸素を発生させる機械の近くで、鼻にチューブみたいなのをつけて、それで呼吸の補助をする。あとは、お出かけするときとかは、私とか夫が医療用の酸素ボンベを背負ってお出かけするみたいな状況が続いていたんですね。
ですか。
そうですね。で、その時に、私自身はもうすでにオンライン秘書の仕事をしていたので、そこまで仕事に影響はなかったんですけれども、その当時に SNS で交流しているお母さんたちを見ていますと、やはりその子供が小さくて、障害が残ってしまったりですとか、やっぱりなかなか手がかかるお子さんが多いので、そうなってくると、保育園で預かってもらうのが難しいですとか、逆にやっぱりその小さく生まれてきたので、ちょっと大きくなるまでは本当は家で見たいなと思っているんだけれども、やっぱり今なかなか物価とかも上がってきている中で、働かないと生活がなかなか厳しいので、やむを得ず預けるみたいなお母さんとかもいたりして、そういうのって全部在宅ワークで解決できるよな、みたいな。そういう思いを抱えていたんですね。そこで私がその時何かできればよかったんですけれども、その時は結構私自身もいっぱいいっぱいで、だったので、そういうもやもやみたいなのを抱えながら、オンライン秘書の仕事を続けてきたんですけれども、去年くらいから結構お仕事増えてきて、外注さんとかにお願いすることも増えてきたので、じゃあそのタイミングで、お家でお仕事をしたいお母さん、外で働けなくって、お家でお仕事したいお母さんたちにお仕事触れたらいいなということで、そういう活動も今はさせていただいております。
ですね。そんな需要がしっかりマッチングしていくと、とても働き方として、最適解が見つかっていくのかなという感じしてるんですけれども、実際、今、大波さんの方が、ちょっとご紹介したいなと思って、波と海っていう二つの、コミュニティというかサロンというか、形態をとっていらっしゃるということで、
波の方は、子供に障害があったりですとか、病気とか、あとは最近ですと、不登校で、なかなか学校に行けずに、自宅にいるので、外に働きに行けないとかっていうお母さんも結構多いので、そういう外で働きたいけれども、働けないので、お家で働きたいというママさんに対して、お仕事を振るみたいな、チームみたいなのを作ってやらせていただいてます、波の方は。
これが波の方です
そう
ね。
ですね。
チームを作ってお仕事の方を、外に働けないお母様たちに、
そうです
こんなお
ね。
仕事あるけれどうですかっていうような
そうですね。
形でチームを組んで、仕事を動かしてらっしゃるっていうのが波
そうです。
ね。じゃあ、海の方は、こっちが、海の方がオンライン講座でしたっけ？
そうですね。海の方は、子供が病気だったり、不登校とかに限らず、やっぱり今、なんですかね、子供ってすぐ風邪をひいてしまったりとか、いろんなことで結構、保育園だったりとか、小学校とか、お休みしがちだと思うんですよね、ちっちゃいうちは。で、それでやっぱり自宅で働きたいみたいなお母さんって今すごく増えてきているので、そういう、自宅でお仕事をしたいと思っているママさんに対して、こういうふうにしたら、お仕事を取れるようになりますよとか、スキルというよりは、どうやってお仕事を取っていくかとか、どうやって自分をアピールしていくのかみたいなところの、 アドバイスみたいなことをさせていただいているのが海の方のサービスになっています。
なるほどですね。この海の方は、じゃあ、やっぱり、女性就労の相談だったりとかってい
は
う
い。
意味合いが強いんでしょうかね。
そうですね。まあ、在宅ワークは女性じゃなくても男性でもできるものでもあるんですけれども、なんか、多分私の活動している内容を見てご連絡いただく方がやっぱりママさんが多いので、今は結構ママさんに対してやらせていただいてますね。
持っているね、こう、魅力だったり、力だったり、才能だったり、できることっていうのを、しっかり、自己認識できる場になるんじゃないでしょうかね。
そうですね。やっぱり、結構子供が生まれてお仕事を辞めてブランクがある方っていうのは、なんか自分に自信がない方ってすごく多いなって関わっている中で思っているんですけれども、でもお話聞いてると、例えば子供が3人とかいると、もうそれだけでなんかもう、ね、いろんなことを や
いま
る
す
やっ
よ
ていかな
ね。
きゃいけないじゃ
もう
な
マ
い
ル
です
チタ
か。
スク
そう、
の
マル
エ
チ
キ
タ
スス
ク
パー
の。
ト。
ね、で、その育児もして、家事もしての中で、それって会社だと結構、ね、大変なことだと思いますよ、みたいなことがお話聞いてるとすごくたくさんあって、でもそれを自分は当たり前にやっているので、なんかスキルと認識してないんですよね、皆さん。それをすごく上手にアピールすることができたら、企業とか、ま、仕事を募集している人にとっては、すごく魅力的な人材に移るはずなんですよ。で、それってやっぱり自分自身ではなかなか気づけないところだと思うので、お話を聞いて、あ、なんかあなたはこういうことがすごく得意ですよねとか、なんかこういうことをしてきたんだったら、なんかこういうことにつなげられそうですよね、みたいな、まあ、ヒントを与えてあげられるようなことを、してますね。
フィードバックをいただく方もとっても勇気づけられるんじゃないでしょうか。
そうですね。なんか、こんなことで仕事につながるんですか？とかって最初は驚かれる方とかも結構いるんですけれども、実際、その在宅ワークの案件を獲得されているので、皆さん。やっぱりその、人から、アドバイスをいただくっていうのは結構大切なのかなっていう気はしますね。特に初心者の方は、こう自分をどうアピールしていいのかっていうのが、なかなか女性は特に苦手な方が多いので、
確かに、壁打ちをしている間に、だんだん自分で気づいたりすることだったり、
そう
あ
で
り
す
ますよ
ね。
ね。
そうですね。
そうですか。あとね、第三者の方から言っていただけることで、より自信につながるっていうのもあるのかもしれないですね。
そうですね。なかなか大人になると褒めていただく機会ってないと思うんですけれども、私は結構こう褒めたいタイプなので、はい、なんか結構元気になったとかって言っていただけることもあって嬉しいなと思ってます。
で、それがまた活躍のね、パワーにつながっていくといいですよね。
そうですね。
ありがとうございます。ね、先ほど、お子様が本当にね、小さくお生まれになって大変な時期もあったというお話ありましたけれども、こんな風に少しずつ、ご自身も社会復帰しながら、そしてですね、皆さんのためにもこうやって動かれていくのって本当に、素晴らしいことだなと思うんですけども、私もね、やっぱり働くママパパたちの支援をしたいっていう気持ちも強くてですね、こんな風な番組でお届けしているので、本当に応援したい気持ちになりました。
ありがとうございます。
はい。先ほど、小さいね、お子様でお生まれになったっていうふうなお話でしたけれども、そんなお子様40歳になった時にどんな風になってて欲しいっていうのをいつもお伺いしてまして、はい。松並さんのお子様にはどんな風になってって欲しいっていう思いとかありますか？
そうですね。二つあって、まず一つ目が、やっぱり、入院が長かったりとか、退院してからも結構、 そうですね。病院だったりとか、矯正とか、まあそういうところの力を借りて生活をしてきましたので、あ、なんかすごいいろんな人に助けられて、ここまで大きくなってきたなっていうのが、親としてはすごく感じているんですよね。こう、やっぱり周りの人に助けていただいたなっていう気持ちがあって、こうなんかその気持ちと言いますか、何ですかね。あ、なので、なんかそういういろんな人から助けられて、こう、大きくなってきたんだよっていうことを忘れずに、なんかその気持ちを、こう、少しでも社会に還元できるような人になってほしいですし、こう、人への感謝を忘れないような人間でいてほしいなっていうのが一つあります。うん。二つ目が、ご結婚とかされると、女性って、何ですかね。こう、自分で物事を決められなくなる方が多いなって、最近在宅ワークをしたいママさんとかとお話を聞いてる中でも思うことが多いんですね。例えば、在宅ワークをしたいと思って相談に来てくれたんですけれども、なんかじゃあ、いざどうしますかって聞くと、夫に確認しますとか、あなた今日自分がやりたいと思って来たんじゃないの？みたいな。それってじゃあ旦那さんに聞いて、ダメだよそんなのって言われたらあなた辞めるんですか？みたいな。っていうのが結構多くって、そうなんですよね。なんか例えばご飯一つ作るにしても、なんか子供が食べなさそうだから、なんかじゃあちょっと食べるようなものにしようとか、結構いろんなことをなんか、小さなことでも自分を犠牲にしがちだなって最近思うことが多いんですよね。こう、結婚した女性って。娘がまあ、じゃあ将来結婚するかどうか、ちょっとまだわからないですけれども、まあ、どういう状態だったとしても、こう、自分がどうしたいかみたいなところを大切にして、なんかそれをこう、ぎゅっと心に閉じ込めて、生活するんじゃなくって、こう自分はどうしたいかみたいなところを大切にして生きてほしいなっていうのは最近すごく感じているところですね。
さあね、自分で決めて行動するっていう
そう
ことですよね。
ですね。
これってすごく根源的なお話だなと思うんですけれども、自分で決めるっていうことって、自分を大切にするっていうことと結構同じ意味なんじゃないかなって、すごく感じること多いんですけれども、お母様たちがやっぱりさっきおっしゃったように、犠牲にしてっていうところが、こう積み重なっていくと、だんだん自分っていうものがわからなくなったり、自分を大切にできなくなったりして、なかなか前に進めなくなっちゃうことってありますよね。
そうですね。
お子様にはそういう軸をしっかり持っていって
そうです
ほしいっ
ね。
ていうことですね。はい。素敵なボイスレターになったと思います。
ありがとうございます。
はい。ではですね、もし会社の、内容で、概要欄に貼るホームページとかありますかね？
そうですね。ホームページがあるので、ぜひホームページを見ていただければと思います。
わかりまし
はい。
た。もしですね、これを聞いた、ちょっと在宅ワークをしてみたいな、だとか、自分の状況が、お子様がちょっと病気がちだったり、今は外に出れなくてっていうような状況の方は、ぜひ、松並さんにね、一回ご相談をしてみていただきたいなと思います。概要欄の方にホームページの方を貼らせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
はい、お待ちしてます。
本日は素敵なお話どうもありがとうございました。お子様もね、また元気に健康に、はい、暮らしていっていただけることを本当に心からお祈りしています。
ありがとうございます。
今週も皆さんの心の桜は咲いていましたか？